さて、今回は宮城県の集団指導資料、特にスライド15から23ですね。これをもとに認可外の居宅訪問型保育事業者の方々に向けて安全管理のポイントを深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。子どもたちの命と健康を守る、そのための非常に重要な内容がまとめられていますね。
まずは基本中の基本、スライド15からですけど、健康管理と安全確保のその1ですね。預かり時と引き渡し時の、お子さんの健康状態の観察。
はい、体温とか機嫌、排便の皮膚の状態とか、細かいチェック項目が挙げられています。これをちゃんと保護者の方に報告すると。
そうですね。あと、見落としがちですけど、保育者自身の健康管理、年に1回の健康診断、それから食事提供がある場合は検便もということですね。
これも非常に大事です。ご自身の体調が万全であってこそ、質の高い保育ができますからね。
次にスライド16。そして後ほどスライド22でも出てきますが、特に注意が必要な乳幼児突然死症候群 SIDS です。
はい、 SIDS ですね。これは繰り返し注意喚起されています。睡眠中のお子さんの顔色、それから呼吸の状態をきめ細かく観察すること、これがまず挙げられています。
具体的な観察の目安も確か資料にありましたよね。
ありましたね。0歳児は5分おき、1歳児は10分おきが目安とされています。もちろんこれはあくまで目安ですが、それくらい頻繁にチェックする必要があるということです。
なるほど。そして何よりも医師の指示がない限りは仰向け寝を徹底する。
その通りです。うつ伏せ寝はリスク要因の一つとされていますので。あと保育中の禁煙、これも厳守事項ですね。ご家族の協力も必要になるかもしれません。
こうした日々の観察に加えて、もっと広い視点での対策、スライド17に移りますが、安全計画の策定と、あと定期的な訓練ですか？
計画を作るだけじゃなくて、実際に避難訓練などを行って、それを保護者の方にもちゃんと周知しておくことが求められていますね。
の対策とか。
そうですね。例えば、家具が倒れないように固定するとか、あとは、台所のようなお子さんにとって危険な場所には、入れないように工夫するとか。
不審者対策なんかもスライド17にありましたね。
それから自動車での送迎がある場合、これは乗り降りの際の、所在確認、これも徹底するようにと。
万が一の事故に備えるという点では、賠償責任保険への加入と、事故が起きた場合の速やかな報告義務、これも大切ですね。
はい。予防策を講じても、事故が起こる可能性はゼロではありませんから、その時のための備えと、起きてしまった後の適切な対応、この両方が必要です。
そしてやはり目を向ける的なのが、スライド21で紹介されている事故事例ですよね。
これは本当に残念な事例ですが、令和5年から6年にかけて和歌山、東京、熊本であった事例が挙げられています。
睡眠中の窒息、あるいはその見守りが不適切だったケース、資格のない職員による保育、バウンサーの長時間使用、
こうした具体的な事例から私たちが何を学ぶべきかということが示唆されています。一つ一つの対策がどういうリスクを防ぐためなのかということを改めて考えさせられますね。
まさに。特に SIDS についてはスライド22でも再度リスク要因と提言策がまとめられています。原因不明とはいえ、リスクを減らす努力はできるということですね。
繰り返しになりますが、睡眠中のきめ細かな観察、仰向け寝の徹底、そして保育中の禁煙遵守、これがリスク低減の3本柱と言えるでしょう。
スライド23では特に配慮が必要な場面として、睡眠中以外にもいくつか挙げられていますね。
はい。食事中やおもちゃによる誤嚥、これは窒息につながる危険がありますから、しっかり見守ること、そして万が一のための救命対応を定期的に確認しておくことが重要です。
アレルギーや異物の誤飲誤食も怖いですね。
そうですね。これはもう保護者の方との事前の情報共有が不可欠です。アレルギーのあるお子さんについては特に細心の注意が必要になります。
家具の転倒とか落下物対策、さっきも少し触れましたけど、環境整備の重要性も改めて感じます。
お子さんの成長に合わせて室内の危険箇所は常に変化しますから、定期的な見直しが大切ですね。
今回スライド15から23までを見てきましたが、やはり日々の健康観察から始まって、安全な睡眠環境の確保、特に SIDS 予防ですね。
それに加えて 環境整備、そして万が一への備えと過去の事故事例から学ぶ姿勢、これらが居宅訪問型保育の、まあ、基盤となる要素だということがよくわかります。
単に基準を知っているだけではなくて、それを日々の保育の中でどう実践し習慣化していくか。
そうですね、常にもしかしたらという危険予測の視点を持つことが求められているんだと思います。
この資料全体が保育の質と安全性を高めるための、まあ、道しるべのようなものですね。
ええ、本当にそう思います。これを機にご自身の保育体制や手順を再確認する良いきっかけになるのではないでしょうか。
はい、安全安心な保育を提供するために私たち一人一人ができること、やるべきことを日々確認し続けていく必要がありそうです。